それではメッセージの前に聖書の箇所を主識者がお読みしたいと思います。新約聖書ヨハネの福音書1章43節から51節になります。はい、お読みいたします。その翌日、イエスはガリラヤに行こうとされた。そしてピリポを見つけて、私に従ってきなさいと言われた。彼はベツサイダの人で、アンデレやペテロと同じ町の出身であった。フィリポはナタナエルを見つけて言った。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人でヨセフの子イエスです。ナタナエルは彼に言った。ナザレから何か良いものが出るのだろうか。フィリポは言った。来て見なさい。イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て、彼について言われた。見なさい、まさにイスラエル人です。この人には偽りがありません。ナタナエルはイエスに言った。どうして私をご存知なのですか。イエスは答えられた。フィリポがあなたを呼ぶ前に、あなたがイチジクの木の下にいるのを見ました。ナタナエルは答えた。先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イエスは答えられた。あなたがイチジクの木の下にいるのを見た。と私が言ったから信じるのですか？それよりも、大きなことをあなたは見ることになります。そして言われた。誠に誠にあなた方に言います。天が開けて、神の御使いたちが人の子の上を、上りを下りするのをあなた方は見ることになります。以上です。メッセージのタイトルは、来てみなさい。それでは松永牧師にメッセージをよろしくお願いします。
司会者の方に今日の聖書の箇所を朗読していただきました。皆さん、今日の箇所、なるほど、なるほど、よくわかった、そのように、納得できますか？私のこの御言葉、聖書を開いて読んでの第一印象は全くわからない。これ正直な印象です。特に、シューイエスとナタナエルという人のやりとりが全くわからない。皆さん、これが自然なやりとりに、こう、見れるでしょうか？フィリポという人が、ナタナエルという仲間を連れてシューイエスの元にやってくる。シューイエスはそのナタナエルという人を見て、突然、見なさい、まさにイスラエル人です。この人には偽りがありません、と、唐突に言う。ナタナエルは、どうして私をご存知なんですか？するとシューイエスは、フィリポがあなたを呼ぶ前に、あなたがイチジクの木の下にいるのを見ました。ここです。ここからのやりとりがわからない。ナタナエルはそれを聞いて、先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。とこう、信仰の告白をするわけです。皆さん、どうしてナタナエルはそんな告白することができたでしょうか？わからない。イチジクの木の下にいるあなたを見たというシュエスの言葉と、先生、あなたは神の子ですというこの対話の隙間で一体何が起こったんだろうか。ナタナエルはこのやりとりの中で一体何を見て、先生、あなたは神の子ですとこう告白したんだろうか。そのことを少し思いをこう、知るためにというか深めていくために、少し視野を広げてヨハネの福音書の一章全体ということをもう一度 こう眺めていきたいと思います。このヨハネの福音書の一章全体というのは、主イエスとはどのようなお方なのかという証言、証に溢れています。一章の一節の最初では、神の言葉である主イエスという証言がされて、人の光である主イエスが証言されていく。バプテスマのヨハネという人を通して、世の罪を取り除く神の子羊という証言がされていく。アンデレという人は自分の兄弟シモンに、私たちはメシアに会ったメシアと証言していく。このように一章っていうのは、主イエスがどのような方なのかという証に溢れてるんです。そして今日の箇所では、主イエスの方からピリポに声をかけ、私に従ってきなさいとこう声をかける。ピリポという人はその通りにイエス様に従っていき、今度はナタナエルという人を見つけて証言する、証する。モーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方。これは何を言ってるかっていうと、旧約聖書に記されている、約束された救い主メシアという方を指す言葉です。律法、預言者が書いている。その方にメシアに会いました。ここでもナタナエルじゃなくて、ピリポは、私はメシアに会ったという、こう証言を繰り返すわけです。しかし皆さんもそうかもしれませんが、あなたはイエス・キリストを神の子と信じますか？と、そのような証、証言を投げかけられたときに、皆さんも最初はどのような応答をしたでしょうか？イエス様ってね、人じゃないんだよ。神なんだよって、皆さん言われたら、証されたら、どんな思いがこの胸にこう湧いてくるでしょうか？すんなり、はい、そうですね、信じますっていう人はこれ稀です。少ないと言っていいでしょう。稀です。そうですよね。もしかしたら、ここに集っている方の中にも、すでに主イエスを信じている方の中にも、最初にそれを聞いたとき、信じられなかった。イエス・キリストは神の子、メシアと言われても信じられなかったという方もおられると思います。今日のナタナエルという人もそうです。フィリポから主イエスの証言を聞いてすんなりとはいかなかった。フィリポのメシアに会ったナザレの人でヨセフの子、イエスだ。彼はこの証言を疑ったんです。どうして疑ったんでしょうか？このナタナエルという人は、聖書を読み進めていくと、このナザレという町に近いガリラヤのカナという町の出身の人なんです。ナザレとカナというのは、まあ、目と鼻というぐらい近いわけではないですけども、それなりに近い距離にある町です。おそらくこのナタナエルっていう人は、カナに住んでいながら、ナザレっていうところがどういうところなのか、よく知っていたんじゃないかと。当時のナザレっていう町が具体的にどんな町だったかは正確にはわかりません。でも、いろいろな本を開いていくと、当時、全く重要視されていない街だった。それよりも、熱狂的な何か狂信者とか、偽キリストが出た街なんていうふうに書いてあるところもあるんです。当時、評判が良くない、何もない、無名の街、それがナザレだったんじゃないか。フィリポの私はメシアに会った。彼はナザレ出身のヨセフの子だとこう聞いたナタナエルは、当事者というか、ナザレを見ているものとしてこういうわけです。あのナザレから何か良いものが出るだろうか。私はよく知ってる。よく見てる。 行ったこともあると思ったかもしれない。いや、行ったこともあったでしょう。あの町に何か良いものがあるだろうか、出てくるだろうか。これは、見当外れな疑いではない。非常に悪意のある疑いじゃない。これは、非常に常識的な疑いです。一般見解に基づく疑いです。あのナザレから、一般的に見て、常識的に見て、何か良いものが出るだろうか。それも、あのナザレから、メシアなど出るだろうか、という疑いです。さらにもう一つ、ヨセフの子、これも気になる。今言いましたけども、ナザレとカナっていうのは非常に近い町で、このナタナエルがヨセフという人を知ってたかどうかはわかりません。でも、知ってたとしたら、あの大工のヨセフの子がメシア、信じられないでしょう。もしくは知らなかったとしても、あの無名の町、ナザレにおいてすら知らないような無名の男の息子、それがメシア、ここにも引っかかる。フィリポの主イエスは神の子という証言に対して、このように深く深く疑うナタナエルがここにいます。私は、このナタナエル、疑うナタナエルの姿に、しかし、今日、私たち重なる部分があるのではないかと思うのです。このナタナエルというのは、主イエスを神の子と疑う人、信じようとしない人たちのある意味代表者の姿かなと思うんです。先ほども言いましたけども、主イエスは神の子救い主と言って、はい、そうですね、信じますという人は稀です。皆疑うんです。歴史上の人物ですと言えば、みんな、なるほど、そうかもしれないと。人間イエス、十字架にかかって処刑されたイエスと言えば、みんな、なるほど、と満足する。うなずく。それが常識です。それが一般的な見解だからです。でも、主イエスは神の子なんですと言った途端、常識一般見解から外れていくその見方は受け入れられない。ほとんどの人がその常識という一線を越えようとはしないんです。この一線を越えて神の子なんだと信じようとはしないのです。疑うんです。これはキリスト者であっても私は人事ではないと思う。キリスト者にあっても、この常識とか一般的見解っていうのは非常に心を揺さぶってくるものだと思うんです。どうでしょうか？主イエスは神の子救い主。私はその方を信じてる。救われてる。私に起こる出来事は全て良きことなんだと知っていながらも、常識とか一般見解というその一線が、非常に私たちの心を揺さぶることがないでしょうか。そして私たちをその線の手前、イエスは神の子救い主とこう踏み込ませることをこうとどまらせるというか、私はこのナタナエルという人は、主イエスを神の子と疑う人、信じようとしない人、また揺らぐ人のこれ代表者の姿だなと、そのように見るんです。しかし、御言葉は今日もう一つのナタナエルの姿を記しています。そして私たちは、この姿に目を留めたい。それは、疑いながらも、主イエスの前に進み出たナタナエルの姿です。疑いながら。しかし、主イエスの前に進み出たナタナエルは一体何を見たのか。ナタナエル、この人は、主イエスの前に進み出た人が何を見たか、その代表者でもあるでしょう。疑うナタナエルにピリポは一言、来てみなさい。 百聞は一見にしかず、してみなさい。とても不思議なことですが、はっきりと疑うナタナエルは、主イエスのもとにこの言葉を聞いて出て行くんです。不思議です、とっても。ですが、おそらくナタナエル自身、疑いながらも、とても強い思いで本物のメシア、本物の救い主を求める人だったのではないかと想像できます。主イエスはナタナエルという人を見てこう言われる。見なさい、まさにイスラエル人です。この人には偽りがありません。すごい言葉です。イエス様から、あなたには偽りがない、なんて言われたら、どんな思いになるでしょうか。いや、偽りありますって思うかもしれません。この人には偽りがありませんと。この言葉から、ナタナエルには偽りがない。つまり、罪がないと私たちは読んでしまうかもしれません。しかし、主イエスはナタナエルに罪がないと言っておられるのではありません。なぜなら、人は皆罪を犯すからです。罪を犯さない人など誰もいない。これが聖書の語っている大前提です。ナタナエルは特別な人だったと私たちは簡単に特別視してはいけない。ナタナエルも罪がある。それでは、主イエスがここで、この人には偽りがないと言ったのは一体どういうことなんでしょうか。旧約聖書に詩編という歌、祈りがあります。その詩編の32編、1節2節にこんな言葉があります。聞いていてください。幸いなことよ、その背きを許され、罪を覆われた人は、幸いなことよ、主が咎をお認めにならず、その霊に欺きのない人は、欺きのない人は、これ偽りのない人についてこのところでは記されているわけです。詩編32編。それは、どういう人か、欺きのない、幸いな人ってどういう人か。この詩編の言葉から私たちが語られるのは、罪が許され、罪を覆われた人、主が咎をお認めにならない人。この人物像をもう少し深めていくと、罪が許されることを求めた人。罪が覆われることを求めた人。つまり、自分には罪があると正直に認めた人のことです。詩編の32編5節には、私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の咎を隠しませんでしたとも記されています。欺きのない人ってどんな人？偽りのない人ってどんな人？それは自分には罪がないっていう人じゃない。自分にははっきり罪があると正直に認める人だと。欺くことをしない。自分には罪があると認める人、これが偽りのない人だと聖書は語っているんです。旧約聖書を開くとそこには神の民イスラエルという人たちが出てきます。それが主人公です。彼らは聖なる民とか神の民と言われている。それは彼らが罪を犯さないから聖なる民とか、罪を犯さないから神の民と言われているのではない。聖書は何を言ってましたか？人は皆罪を犯す。イスラエルも皆罪を犯す。イスラエル、彼らも罪を許され、いや、罪を認め、罪を許される必要のある民でした。自分たちは罪があると正直に認め、神に許されながら生きる、それが聖なる民、神の民の本当の姿です。主イエスはナタナエルを見てもう一度言います。こう言ったんです。見なさい。まさにイスラエル人です。この人には偽りがない。 ナタナエルは自分の罪を正直に認める人だった。ナタナエルはその罪を認めて、私は許しが必要だ、罪の許しが必要だと切に求めているイスラエル人だった。ですから彼はフィリポのメシアにあったという証言を疑いながらも、本当のメシア、私の罪を許してくださる救い主に会いたいと思い、この主イエスのもとに住み出た。この人には偽りがありません。ナタナエルは、まあこれを聞いて私は驚いたと思います。自分は罪深い。偽りに満ちている。でも主イエスは、この人には偽りがないという。ある意味、ナタナエルは自分と主イエスのこう言ってる言葉にギャップを感じながらも驚いたことだと思うんです。この人には偽りがないというのは、皆さん、心を知る言葉です。何々さん、あなた、今、偽りに満ちてるね、なんて、外から見てわかるわけがない。この偽りがないという言葉は、神が知る言葉なんです。人の心を知る言葉です。ナタナエルという人は、あ、イエス様は私の心を言い当ててるとか、外れてるとかっていうことではなくて、人の心を知る、その主イエスの言葉に驚かされたんだと思うんです。どうしてこの人は神しか知らない心についての言葉を知ってるんだろう、語るんだろう。驚いて彼は、どうして私をご存知なんですか。さあ、ようやくここで最初に申し上げた、わからないという対話にたどり着きます。主イエスはフィリポがあなたを呼ぶ前に、あなたがイチジクの木の下にいるのを見ました。対話、わからなかった対話にたどり着きます。その後のフィリポの反応、ナタナエルの反応を見ると、おそらくナタナエルという人は、ここから離れたランドロームに、あの人が今いるとは見えないんです。そうですよね。主イエスも目の前にあるものを見ながら、しかしここからは見えないナタナエルがイチジクの木の下にいるということを見た。それは神の子、神でしかできないことだ。主イエスは人間の眼差しで私を知り、人間の眼差しで私を見たんじゃない。この人は神の眼差しで私の心を知り、神の眼差しで会ってもいないのに私を見ていたんだ。主イエスの対話とナタナエルの応答の間に何があったのか。それは、この方は神の子だということをナタナエルは見た。疑いながら、イエス様のことを疑いながら、イエス様のもとに進み出ていった彼が見たのは、まさしくこの方は神の子だ。それを見たんです。彼は神の子、主イエスと出会った。さらに、主イエスは、ご自身が神の子であるということを、より確かにする出来事をあなた方は見ると語ります。誠に誠にあなた方に言います。天が開けて、神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は見ることになります。ヨハネの福音書をこのまま読み進めていっても、まあこれ人の子っていうのは主イエスのことですが、主イエスの上で御使いが上り下りするような場面は出てきません。出てきません。そのような場所は見出せません。ですからおそらくこの主イエスの言葉は象徴的なことを語っておられるのでしょう。天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りする。 一体これは何を象徴しているのか。それは、主イエスのご生涯を見るときに少しずつ見えてくるものです。主イエスは神である方なのに、人となられこの地上に来られました。お生まれになりました。そして主イエスはすべての人、私たちの罪の代わり、罪を代わりに負われ、その罪の裁きを十字架で身代わりとなって死なれました。しかしこの方は死んで終わるのではなく、神の道からによって死からよみがえり復活し、そしてまた天に戻られた。これが主イエスのご生涯です。主イエスは神の子です。天から地に下り、また地から天に昇られた。もっと言えば死からも蘇られた。死から生、命に蘇られたお方です。神の子主イエスは、天と、そして私たち地を結ぶ唯一なる方である。この方に罪の許しがあり、この方を通して私たちは地から天へと向かっていく。生きるものとされていく。主イエスの十字架と復活、その大転換の出来事を見ればわかります。この主イエスの十字架は、私たちを天と結ぶ唯一の出来事なのです。私たちはこの地上で苦しみます。そうですよね。いろんなことに悩みます。その根っこをたどっていくと、私たちには罪というものがあるというところに行き着く。そして私たちは罪のこの地上に縛られながら生きている。しかし、その縛られているものを断ち切って、私たちを天に生かしてくださる場所がある、方がいる。それは誰か。あれをする、これをする、あの人、この人のもとではなく、唯一、主イエスだけなのだと。私たちは、この主イエスを通して、この地、罪というものから、解放され、平安と恵みに満ちた天へと結ばれていくのです。ナタナエルという人の姿を通して私たちは今日二つの姿を見ました。一つは常識、一般見解を、そういうもので主イエスを疑う、時に不信仰にすらなってしまう私たちの姿。そしてもう一つは、疑いながらであっても、それでもなお主イエスのもとに進みゆくとき、そこで何を見るか、そういうナタナエルの姿でした。聖書を注意深く読んでみるなら、主イエスは誠に誠にあなた方に言いますと今日のところで言われています。注意深く読んでいただきたい。これまでナタナエルとだけ話していた主イエスが、あなたにと話していた主イエスが、あなた方にとここで言う。もちろんそこにはフィリポもいたでしょう。ナタナエルの他に。しかしこのあなた方にというのは、今、御言葉を聞いている私たちに語られている言葉でも、そう聞いて良い言葉です。私たちは見る。いや、すでに見た、知っている、主イエスが十字架にかかり死なれたことを私たちは見た、知っている、聞いている。主イエスを罪からの救い主として信じるなら、私たちの罪は神の子を通して確かに許される。私たちの生き方は神の子を通して新しい命が与えられ、新しい命に生かされていく。神の子を通して私たちは死んで終わるのではなく、平安と恵みに満ちた天へと結ばれていくのです。 その転換ところは何か、それは主イエスだけです。ナタナエルはピリポの来てみなさいという声に聞き、疑いながらでも進み行きました。私たちもこの朝、来てみなさいと御言葉から引っ張られている。来てみなさい、来てみなさい、主イエスのもとに、主イエスのもとに離れないで、ほら来てみなさい、この主イエスに罪の許しがある。主イエスのもとに来てみなさい。主イエスを信じて生きなさい。罪の許しを信じて生きなさい。新しく生かされていることを、命で生きていることを信じて生きなさい。さあ、主イエスを信じて行こう、行こうと。あそこでもない、ここでもない、唯一のところへ、さあ、行こうと今日来て、見なさいと、この朝私たちは語られています。お祈りをお捧げしましょう。天の父なる神様、この朝、御言葉を通して、ナタナエルを代表に、二つの姿を見せていただきました。一つは疑いやすい、疑り深い私たち、の姿。もう一つは、疑いながらも、主イエスのもとに進み出るなら、何があるのかを見せていただきました。一般常識、一般見解、そのようなことが、本当に、大きな力を持って、私たちの生涯の中で、幅を利かせています。そこにつくということが当たり前であり、一般常識見解につくということが正解、これが当然のように思わされています。しかし、私たちはこの朝、一般常識、一般見解を、その一線を乗り越えて、主イエスが神の子である。さあ、来てみなさいと語られました。どうぞ私たちに信仰という勇気を与えてください。私のこの罪を、私の悩み多い生涯を、ここから解き放ち、罪を許し、新しい命を与え、新しく生かしてくださる、神の子、主イエスを信じる。信仰という勇気を与えてください。どうぞ私たちの生涯が常識や一般見解に飲み込まれて埋められていくようなものではなく、神の子、主イエス、神の子、主イエスと、どうぞ新しい一週間、ただひたすらにこの方に、この方のもとに進み行き、目を留める。進み行き、信じて生きる。罪の許しを信じて生きる。新しい命を信じて生きる。どうぞ、私たちをそのような歩みへと進めてください。聖霊なる神様が、この一週間も私たちと共にいてくださり、いつもこの御言葉を思い起こさせてくださいますように。来てみなさい。行ってみます。行ってみます。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。